ポートです。東京タワーに代わる新しい電波塔として東京墨田区に建設が進む東京スカイツリー、完成すれば634メートル、電波塔としては世界一の高さになります。
開業は再来年の春なんですが、建設工事が進む現場に早くも多くの人が詰めかけています。増田香奈リポーターが取材しました。
東京墨田区の東京スカイツリーにやってきました。工事音が鳴り響く中、100人以上の方いらっしゃるでしょうか。たくさんの方が集まっています。今ちょうど足元あたりに来たんですけれども、大きくこう体を反らさないとその全貌が見えないほどですね、すでに巨大な印象です。皆さんまるでイナバウアーをするような格好で眺めています。
デカって感じです。圧巻ですね。
娘とね、建設中のを見たくて来た。どうしても見たくてさ、嬉しい。最高に嬉しい。
東京スカイツリーの高さは今日現在で281メートル。下から見上げると圧倒される存在感があります。私が取材に行った時は平日でも50人以上、休日になると遠方からの観光客も含めて100人以上が訪れていました、はい、工事は連日行われています。高さはまだ計画の半分にも達していませんし、周辺の観光設備も整っていません。それでも建設中の東京スカイツリーを見るために繰り返し足を運ぶ人たちがいます。
いつもここから撮ってます。
三谷博さん43歳です。1年半以上にわたってスカイツリーの写真を撮るために通い続けています。三谷さんの仕事はマンションなどの屋上にテレビアンテナを設置する工事業。父親から受け継いだ東京葛飾区にある会社で2代目の社長を務めています。三谷さん親子が取り付けたアンテナが東京タワーや将来スカイツリーから発信されるテレビ電波を受信することになります。三谷博さんです。
送信所っていうのはアンテナ工事屋にとって神様みたいな存在で、私も20年来東京タワー見たらば手を合わせて拝んでおります。今まで東京タワーによって商売をやれてきたということだと思うんですが、親父の送信所は東京タワー、俺の送信所は東京スカイツリーというような気持ちで眺めています。これができることによって俺の時代がやってきたぐらいの気持ちがする、うん、
三谷さんの父吉見さんが会社を起こしたのは昭和33年、東京タワーが開業したのと同じ年です。これからはテレビの時代と夢を持って事業を立ち上げ、高度経済成長に合わせて業績を伸ばしてきました。博さんが会社を引き継いだのはバブル経済が崩壊し景気が後退した後の平成12年。その後一旦景気は持ち直しましたが、一昨年のリーマンショック以降さらに厳しい経営状況が続いているといいます。そんな博さんの前にスカイツリーが現れました。スカイツリーは今一月で30メートル、ビル7階か8階分ずつ伸びていきます。日々成長していくその姿に博さんは勇気づけられたといいます。
天に向かってこう伸びていく力強さみたいなもの、将来性みたいなもの、まだまだ大きくなるよっていうようなパワーを持った建造物だと思うんですね。ですんでどんどんどんどん大きくなれよと、でまたどんどんどんどん私の会社も大きくなったらいいなとか、やっぱりいつかは親父を超えたいなあという、そういう気持ちにさせてくれるんで見に来ちゃうんだな。
三谷さんにとって日々、伸びていくスカイツリーというのはいつか父を超えたいというご自身の気持ちをこう励ましてくれる、応援してくれる、そんな存在なのかもしれないですね。
そうですね、その決意を写真にこう込めているのかなと感じました。
はい、
他にもですね、伸びゆくスカイツリーを特別な思いで見つめる人がいます。
スカイツリー、夢も一緒に積み上げる、
夢も
スカイツリー下町照らす希望の日完成を。
これは川柳ですか。
はい、先日東京葛飾区で行われた川柳愛好家の句会の様子です。
はい、
葛飾区はスカイツリーが立つ墨田区の隣にあります。建設途中のスカイツリーをお題におよそ20人の会員が川柳を作って集まりました。
長生きのおかげとツリー不死拝み、デーンとしたスカイツリーが出来上がってるのを見るとね、心が踊るっていうか胸がワクワクして夜も興奮しちゃいますけど。
井上清さん79歳です。井上さんは幼い頃現在のスカイツリーが建設されている場所のすぐそばに住んでいました。しかし昭和20年東京大空襲で焼け出され、以来隣町の葛飾区で暮らしています。井上さんです。
僕はどうしてもね、戦争中のことを思い出すんですよね。東京の下町が空襲で焼けましてね、でも本当に一面焼け野原で何にもなくなっちゃったんですけど、うちはあそこでもう丸焼けになって、全部友達も全財産もあそこでなくなっちゃったもんですから、辛い思いがねいつまでも残ってるんです。
今まで幼い日を過ごした場所からは悲しい思い出ばかりが蘇っていたという井上さん、日々高くなっていくスカイツリーの姿はその思いを拭い去ってくれるものでした。
スカイツリーはもう空に向かってまっすぐ木一本、江戸っ子の木一本っていう感じ。スカイツリーは下町が江戸っ子じゃねえかと、ああいうスカイツリーが下町にできるってことはみんな頑張れよと励ましの言葉を発してるんじゃないかと、マグマグしてらんないよと、もっと頑張んなくちゃいけないんじゃないかと。スカイツリーは黙ってますけど、そういうふうなことをみんなに言い続けてどんどん伸びてんじゃないかなと、そういうふうに思いますね。
戦後の焼け野原から人生を築き上げた井上さん、どんどん高くなるスカイツリーにご自身の姿を重ねているように感じられました。井上さんは私に、スカイツリーが完成するまで俺は元気で頑張るんだと、まさに木一本の江戸っ子のように話してくれました。東京スカイツリーは足掛け4年をかけて工事が行われ、空に向かって伸びていきます。世の中がなかなか明るさを見出せない中で、その姿が人々の心に励ましを送っているんだなと感じました。
増田かなリポーターがお伝えしました。